こんばんは。2022年3月10日、日が変わってすぐぐらいの収録です。今回はタイムラインざっくり拾い読みという感じで、また音声のみでちょっとやろうと思います。時間空いてしまったのもあるので、はい、ちょっととりあえず今回はもう早速拾っていこう。まずさっきツイートしたもので、メタの社内研究開発グループ NPE チームがグループのためのトゥードゥアプリ Move を発表、テッククランチジャパンの記事です。はい、これは NPE チームっていうのは開発に特化したなんていうのかな、別動態というか、そんな感じの存在の、まあ、研究開発チーム。 Facebook が発表ってなると、なんか出してすぐまあ人気が出ないから廃止とかっていうのは、まあなんだなというか、そういうふうに廃止するたびにまた Facebook がみたいに言われがちだったりもするっていうところで、もう本当にそこに特化して、ダメなら次のアプリをガツガツ作っていくみたいな感じで発足、何年か前にされた、まあ、チームみたいな感じになります。でそこで今回 To Do アプリ、 To Do、 そのあたりの機能に特化したっていうことがね、 Move ってやつ。はい、そんな詳細細かくは載ってないかな、うん、けどまあここ過去を振り返ってみると、例えばあれももうなくなっちゃったんだけど、ホットラインっていう、それこそクラブハウスの機能プラス映像のパターン、映像も使えるみたいな、あとは Q&A に特化したなんかそういうサービスってどっかにあると思うけど、なんかそういう感じでね、このライブ配信しているところに視聴者が質問とかを投げかけると、そこに対して他のオーディエンスも投票ができる。その投票数が多かったものってのはみんな興味があるものだから、そこから例えば順番に回答していくみたいな、そう、なんかそんな話も開発中ってあったけど、どうなったんだろう。まあいろいろ本当に、あとは TikTok 機能のパクリとして、まあインスタリールがインスタ実装されて、つい最近 Facebook の方もリールは実装されたけど、その間にあったものとしてオンラインでまあ楽器とかセッションできるみたいな、なんかそんな感じのアプリとかもありました。面白そうだなと思ったんだけど、3つ楽器を組み合わせるような画面になってて、縦に分割されてる、3分割されていて、でこの楽器を左右にこうスワイプして切り替えていくことによって組み合わせてそうセッションするみたいな、そんなのも確か NP チームだったと思います。もう数限りなくいろんなアプリ立ち上げては、まあ、廃止したりなんだけど、なんかそんな流れで今回 Move To Do アプリみたいな話し上がってるみたいです。まあ、このあたりは実際のところ、まあ日本にまで入ってくることがそもそもなく終わってしまうっていうパターンが多いので、実際触れられるってなるともう正式公開するレベルにならないと無理だと思うんだけど、はい、続いてちょっと雑談としてツイートしたんだけど、野菜ジュースにウイスキーを入れるとうまいことに気づいてしまった。そう、野菜ジュースすらさ、あんま飲まないんだけど、なんか個人的にはちょっとあんな甘すぎるものは野菜ジュース自体はさ、そもそも栄養なんてそんなないだろうし、もし仮にある程度の栄養があったとしても甘すぎてやばいでしょっていうところしかないんだけど、ちょっとたまたま飲む機会があって、でウイスキーがちょっと近くにあったから入れてみたの、なんとなく。そしたらね、ちょっとしばらく飲んでないから明確に味覚えてないけど、テキーラサンライズなんじゃないかっていう感じがして、ちょっとこれ試してほしいかな。テキーラサンライズの味わかる人、テキーラサンライズ好きで結構飲んでたけど、ほらサウザゴールドが好きなんだよな、テキーラめちゃくちゃ好きで、もうそのまま原液のまま氷も入れずに飲むんだけど、ちょっとしばらくあんま飲んでなくて、でまあ多分そこに行く前にカクテルとか普通に飲んでた時期っていうのは、多分ねテキーラサンライズ好きだったんだよね。そう、うん、そう、なんかオレンジジュースと、なんだっけ、グレナデンシロップとテキーラだよね、なんか、ね、それに近い気がする。そのね、テキーラ独特のあの味あるじゃん、なんかメキシカンというか、そういうメキシコの風を感じるような、メキシコか知らないけど、そう、あのね感じ、苦味、独特の苦味みたいなのが、多分野菜ジュースの苦味ってちょっとあるじゃん、人参なのかなんだかわかんないけど、あれがこうね、オレンジジュースに加味された感じで、なんかね甘みとその苦味とっていうのがね、ちょうどいい感じ。テキーラサンライズはこんな味じゃなかったっけなと思って。続いてツイッターの収益化機能として、収益化タブが登場して1回騒ぎになったと思うけど、あれっていうのはスーパーフォローっていう機能、1万人以上フォロワーがいる人が収益化できる機能、そしてもう一つ大きく分けるとチケット制スペース、入場料を取ってスペース開催みたいな、 もう一個ぐらいなんかあったっけか、ちょっと覚えてないけど、とにかくそれの収益化っていうのの確認ができるクリエイターダッシュボードみたいなものの話が浮上しました。多分米国対象だと思うんだけど、現時点ではごく一部というか、限られた、まあ、そもそもクリエイターとして活動ができている、収益化できている人の中からさらに限定した形で iOS 対象でテストをしているっていう、はい、話が上がっていました。まあ、これがどの段階で日本まで来るかっていうのは謎だけど、とりあえずなんかあれだね、 Twitter 自体で収益化できるみたいな話がこう現実味を帯びてきてるみたいな。なんかもちろんほら、自分でやろうと思えばいろいろできることあるけどさ、そもそも、まあ、企業アカウントにしたってそらね、収益性を求めてやっている、使っているってことになるだろうけど、そうではなく、もうダイレクトに Twitter 上の機能でお金が稼げるっていうのは、うん、まあでもあれだね、逆に考えるとここまで時間がかかったんだなって思っちゃうね。昔からツイッターってあるわけじゃん。インスタにしたって実際に収益化ができるようになってきたので最近だしね、まだ確率な形じゃないけど、対して YouTube とかは収益化機能だけ考えると早かったりとか、うん、だから他のプラットフォームも徐々になんか追いついてきてるというか、まあ収益化できるっていうことばっかりがね、そこばっかりが目的じゃないだろうけど、もちろんクリエイター収益化ダッシュボード、ちょっとメモしてるので、はい。続いていよいよだね、ネットフリックスの実写ドラマシリーズワンピースが、多分もともと5人ぐらいキャストが発表になったんだっけか、はい。対して今回他のキャラクターのもちょっと発表になったみたいです。世界各国から集結した実力派俳優陣はこちら。としてコビー役モーガン・デイビスさん、アルビダ役イリア・イソレリス・パウリーノさん、ヘルメット役エイダン・スコットさんだって。全然ごめんなさい、わかんないけど、うん、これはあれだね、なんか前に触れたけど、そういやワンピースの実写化の話どうなったんだろうとか時折触れてたけど、結構割と時間空いたっけ。あのね、最終的にどうなったかわかんないんだけど、俺が最初に仕入れた情報だと、プリズンブレイクの開発人かなんかが手掛けるって言って、めちゃくちゃ気になったんだよね。相当昔の話か、その話が上がったの。10年までいかないにしても、そのぐらいの昔かあった気がするな。10年はいかないか。6年前とか、もうちょい後かね。だか結構時間経って、こういう形で動き出したっていうところで、なんか全く別物として見る感じとしては悪くないんじゃないかなと思います。ワンピースのままって思ってみたときにどう思うかっていうのは、感じるか人それぞれだとは思うけど、続いて、あ、そうだね、アップルの発表会あったわけだもんね。この前言ったみたいに俺はそんなに惹かれるものはないんだけど、とりあえず iPhone SE の第3世代は発表になったってことだよね。スペックとかも一応なんだろうな、第3世代が欲しいわけではないんだけど、なんとなく眺めて、なんてなってたっけ、基本的なところはそんなに変わってないのかな。変わった場所がどこだ、プロセッサがA15 っていうの？ A15 バイオニックにバージョンアップだって。まあとりあえず処理能力とかは、向上しているってことだと思うんだけど、対して価格が高めだみたいな話も上がってたね。どうなんだろうな。これまあ本当に人それぞれだろうなっていうのは最近このあたりすごい思うようになったんだけど、なんて言うんだろうな、そんな最近はそのスマホに関してさ、 iPhone こう新しいの出るたびに買い替えるみたいなことはしてないけど、一時期まではまあそういうふうにしてました。で結局買えたって何も変わんないなって思って、ある時からやめたんだけど、7で止まったんだよね。それ変わんないなっていうのは何でかっていう、何がかっていうと、それはさ、性能とか上がってるんだけど、もちろん結局ね、iOS ってさ、バージョンアップしたってさ、一緒じゃん。なんつうの、例えば iPhone 11 Pro だろうが iPhone 12 だろうが中身一緒なんだよね。めちゃくちゃ古い iOS、 iPhone であれば一定以上もうアップグレードできなくなってしまうから、そこでもう打ち止めってのはあるんだけど、そうじゃなくて最近のとこだったらまだまださ、何個か古いぐらいだったら全然最新の iOS15 とか使えるわけじゃん。繰り返しになるけど中身が一緒なの。そうで、それを当時というか最初の頃は俺はいいと思ったんだね。なんでかっていうと、無駄な時間を割きたくない。そんな、例えばさ、それこそガラケーとかの時代に機種変するのって楽しんでたわけよ。その新しいものだった時に、そのメニューとかさ、全てが変わる、新しいものに。だからどんな機能があるんだろうとか、もう機種依存であったりした、それを楽しんでたわけだよね。 でもそれがもう iPhone になって、まあその時期が多分こう仕事仕事みたいに頭がいって行き始めた時期だったからだと思うんだけど、もうそんなのね楽しむとかどうでもいいから、もうすんなりもうスマートに使えるようにな状況が望ましいって考えた時に、その変わり映えがないっていうのが一番のメリットだったね。それがだから多分時間経過してまあなんか飽きちゃったのもあるんだろうし、では何回買ったって同じだったらまあ別に良くねえかみたいな、そういうところもあるし、そんな感じだったのかな。そう、そんで7から時間が空いたんだよね。で11 Pro なんて、そう、まあなんかそんな経緯もあるんだけど、なんて言ったらいいかな、まあとりあえずちょっと話ちょっと違う方向に逸れてしまったけど、とりあえず毎回買うっていうのがある時期までずっと繰り返しました。そうで、なんかそれが当たり前の感覚で言ったんだけど、なんかね最近ちょっといろいろ考えた時に、例えば逆に言うと Android とか買う人とかって、まあ、価格だけ考えたって 2,3 万で買えるわけじゃん。 iPhone そういうわけにはいかないわけだよね。そうだからなんか俺の中ではなんか 2,3 万のものを買うっていう発想があんまりないというか、最近はさ、ほらそのいろいろ携帯の料金とかプランとかいろんなキャリアとか見直したいとかってのがあるから、その時に低価格、価格なもの、そんな何個も俺はいらないので。なんだけど、その契約というなんていうのかな、乗り換えとかの時にさ、なんかめちゃくちゃ割引になったりすることって多かったりするじゃん。でその時に低価格のものを選んで別のものを調べてみたりとか、このままPixel 6に関しても実際に手に入れたわけだけど、そんな感覚で見ていたら、なんかね、しみじみ、ああ、そっか、って、こんな2、3万とかで買えるスマホとかってのもあるわけだよな、みたいなのを改めて考えて、そう、そう見ると、iPhone SE ってところにもちょっと、なんていうのかな、頭がいったというか、なんか俺の中でも SE とかって全然、まあ、ないものみたいな感じなわけよ。なんかスペックさ、抑えめでみたいな。かといって、最高スペックのものを買ってるわけではないけど、でも、Pro Max とか買ってないけど、そうだったんだけど、なんかまあ、需要が高い、っていうのもちょっと感覚的に分かったかなみたいな、分かったって言っても俺は買うつもりはないけど、そうで個人的に求めてるのはこの前触れたみたいに第三世代が出てくれることによって、今まさしく他の今契約しっぱなしだった、ずっと継続していた最低料金とか使っていたもの、これをまたさらに乗り換えるなり機種変更してお得に手に入れられるタイミングがある、その時の対象が広がんないかなみたいな。簡単に言うと iPhone SE の第2世代か容量大きいバージョンがその対象になるとか、例えば0円で手に入るとか。なんかね、実際今日見てみたら1個気づいたのね、ソフトバンクでちょっと機種変更を考えてるんだけど、で0円になるものの対象ってやっぱ結構制限があるわけよ。でキャンペーンで何万円引きとかなっててももう在庫がないわけ、存在してないのっていうなんか落とし穴があって、じゃあ選択肢ないなと思って、もう妥協して iPhone SE の2第2世代っても思ってたんでね、そうだったんだけど、それも在庫なしになってて、でそれがね今日見たらねありました。前からあったのかな、いや見逃してないはずなんだよな、もう全機種その対象になってるものは見たはずなので。そしたら64ギガだからめちゃくちゃ容量少ないからあれだけど、一応ね前色あったかな、あの赤も多分見間違いだったのかな、前が今どうかわかんないけど、そうなので、まあ実際にこの第三世代が出始めたら予約開始販売開始になった時点でちょっともう一回チェックしてみて、まあ、個人的なところでは考えようかなみたいな。 iPhone 世代 SE 第二世代より8000円高い価格だって、Apple 直販で 64GB が 57,800円、 128GB が 63,800円、 256GB が 76,800円だって。はい、でキャリアの方で販売ってなるとまた値段乗るはずだよねきっと。はい、まあなんかそんな感じです。あとはアップルなんかいろいろあったっぽいけどね、ちょっとツイート拾いつつそういう記事にぶち当たったら話をしようかなと思います。まあ、考えてみたらさ、そうそうそう、まあ、なんか時々触れてるみたいに、まあ、アップルのニュースなんてでかいニュースだからさ、今話したのなんて俺が触れるようなことでもないかなとか、まあ、今回の件に限らず思うけど、でもスマホもさ、さっきのさ、安い価格のもう売ってるとかそういう話と一緒で、iPhone 一回も触ったことない人だっているわけだもんね。そういう人は逆に今みたいな話は興味ないのかもしれないし、逆に当たり前すぎる、こっちからすると当たり前すぎるような話、iPhone 使ってる人だと当たり前の話だったかもしれないけど、さっきの話は。でもその感覚すら分かんない可能性もあるわけだもんね。うん。だそう考えると、まあなんか、誰かの参考には なんのかもしれないし、みたいなので話をしました。続いてツイッターのファクトチェック機能バードウォッチ、もうどんぐらい経ってるかね、2年ぐらい経ってるかな。これは日本ではこれも使えないんだけど、そこがちょっと進展あったのかなみたいな感じでテッククランチ記事上がっています。ツイッターバードウォッチコミュニティのファクトチェックをより多くのユーザーに表示とのことです。これね、確か、ファクトチェックをみんなでしていくみたいなのじゃなかったっけか。ツイートに対してメモみたいな機能があって、そうだね、メモを書いたり評価したり、みたいな感じ。で、ずっと1万人ぐらいの小グループでテストされてきたっていうのが広がったみたいな話です。でもまあ、未だに日本では多分使わないんだと思うけど、日本からはね、参加しようとすると、まあ、米国のみがどうこうみたいな表示が出て、みたいな感じだった気がします。あ、ツイッタージャパンもツイートしてるんだね。誤解を招く可能性のあるツイートに他の利用者が意見や情報ソースを追加できる新機能バードウォッチを米国においてさらに拡充することになりました。日本では現時点まだ導入されておりません。だって、はい。続いてメイドバイグーグルツイッターアカウントが、これ日本語版も上がってんのかな、英語のやつでちょっと翻訳してみてみよう。なんかね、アップルの発表会の前日ぐらいかね、タイミング前日、かな。日本語の翻訳そのまま読んでみると、ピクセルがさらに良くなりました。10番目のピクセルフューチャードロップ、これらのアップデートは本日ピクセル 3A からピクセル 5A 5G への展開を開始します。ピクセル6とピクセル6 Pro は今月後半にアップデートを入手します。詳細についてはブログをご覧ください。だって、はい。 Android はだから本当に今回のピクセル6を購入というかして初めてまともに触れてる感じなので、なんかこういう情報もさ、やっぱ自分が使ってないと興味湧かないじゃん、あんまり。なんかこの SNS の新機能的なそういうノリで触れることとかあったりするけど、そう、あんまピンとこないところもあったけど、まあさっき言ったのと一緒だね。俺は逆に言えば iPhone しか使ったことないから知らないこと多分多いと思うんだけど、そう、そういう意味でちょっと自分が手に取るとやっぱ興味湧いてきたなみたいな。ナイトサイトインスナップチャット、スナップチャット、スナップチャットでスナップチャットのこと分からんけど、英語のタイトルなのでちょっとそのまま読んでおきます。コミュニケーティングウィズキャプションズ、キャプションでコミュニケーション、分からん。メイクメッセージズ&ビデオコールズモアファン、モアラングイッチ、モアウェイズトゥトランスレート、翻訳。多分日本語のやつも上がってるはずだよね。まあいいか、これは。そう、そういえばね、そのさ、アップルの発表会あったじゃん。で、なんか今日は、今日というか昨日、まあ大体朝に起きたね、朝方に。7時ぐらい。そう、目覚ましセットしといたんだけど、一応。結局起きないまんま、朝7時ぐらい目が覚めて。で、なんとなくニュース眺めて、へーぐらいの感じで見て。でね、なんかね、デスクに向かった時に、あ、まあでも、まあ、せっかくちょっと記事さ、あんま書けてなかったりもあるから、久しぶりに書こうかなと思って、どうせならアップルの話題がいいやと思って、ちょっと YouTube とかチェックしたんでね、アップルの公式のチャンネルとか見に行って。で、ちらっと見て、あー、そっか、新機能系はまとめるんだったら、なんか、普段の感じにもマッチするし、と思って新機能についてまとめ始めました。見た人は違和感をもうすでに感じてるかもしれないけど、で、ちょっとね、箇条書き程度だけど、この、例えば iOS の新機能とか、なんか、WatchOS の新機能みたいな、こう、箇条書き見出しつけて、箇条書きをしてったんだよね。で、FaceTime の機能がどうこうとか、FaceTime なんて俺全然使わないか分かんないけどさ、まあ、順番に箇条書きしてって、あ、どういうふうにこれ構成しようかなみたいな考えて、まあ、iOS は iOS でまとめて、とかやってこうとかってやったのに、途中でふと気づいて、あれって思って。日付見たら、これ2021年の動画で、うわーと思って、まあ、そんなめちゃくちゃ時間かかってないけど、でもなんかさ、眺めながらスクショ撮ったりとかもしたから、まあなんだかんだ1時間ぐらいかかってんじゃないかな。まあ、それ全部パーというか。だから考えてみると、さっき言ったままだけど、FaceTime なんて俺使わないか全く把握してないってことだね。iOS の話題になってもいまいちピンとこなくて、そう。1年前の話題を必死に記事にまとめようとしていたっていう。はい。そうだよね、考えてみたら製品的な話だったもんね。 今回のは。続いて、エンガジェット日本版の記事です。アレクサ機器に不正コマンドを喋らせて自分をハッキングさせる攻撃、なんていうんだこれ、 AVA が報告。 AVA、 アバ、架空の電話に出て脳内ボスの指令を聞く的なって書かれてる。要は多分エコー製品自体に音声コマンドを喋らせることによってハッカーがドアの開錠や電話をかけさせたり、意に沿わない発注や電子レンジなどスマート家電を乗っ取れる新たな攻撃方法が発見されたと報告されていますだって。へえ。だ、自分自身の言葉で自分自身をハッキングしちゃうみたいなことだね。ハッキングしちゃうというか、あれか、なんかその勝手に注文しちゃったり、それを行わせているその状況がハッキングされているってことか。なんて言っていいか分かんないけど。AVA、これがね、元の言葉がアレクサ、アレクサ VS アレクサだって。アレクサによりアレクサを攻撃。AVA、アバ、アバって読むか分かんないけど。だってさ、でも考えてみたらあれだよね。アレクサはさ、あのアマゾンはほら問題になったりしてたじゃん。他のところもそういう話題ってあったのか知らないけど、そのアマゾンの、まあ、社員というかスタッフというか、そういう人たちがあの音声のチェックをして、なんかいたずらしたみたいなのもあったね、確か。とりあえず聞かれてるっていう話は、あの有名な話だと思うけど、全く知らない人もいるかもしれないから言っておくと、だから今俺自身はそのさ、イヤーポッツをアレクサ用にこう使ってるから、 iPhone の方はずっとマイクオンにしてあるわけよ。アレクサは聞ける状態と言っても、アプリを閉じてればこの状態だったら大丈夫か、イヤホン出してなければ。イヤホンを耳につけている状態だとアレクサはずっとマイク待機している状態なので、だから速攻答えてくれるとかそういうことだと思うんだけど、だからその状態でポッドキャストとかこういうふうに収録して全部あの聞こうと思えば聞ける状態になっちゃってるってことだよね。ちょっと言い方あれかもしれないけど、まあ、そういうのもあるから、なんか一概には言えないけど、かといってあんまり気にしすぎてもまあキリはないしみたいな。他のあれかな、なんか例えば Siri とか Google とかでもそういう話題ってのは上がってんのかね。あんま細かく情報知らないけど、たださ前も触れたけど、これどうなんだろう、これ同じこと感じたことある人いたら本当なんていうの、なんか教えてほしいというかあれなんだけど、これ多分ね、そんなにね勘違いとかではないと思うんだよ。こういうふうにさ、今喋ってるじゃん、こうやって普通にね、音声収録でもいいし、あと独り言でも何でもいいんだけど、その言った内容にマッチしたものが突然広告で流れてくることない？で、音声っていうとそれはどっかで聞かれてなきゃ無理だからさ、まあそんな都合いいことあるかなぐらいにしか思ってなくて、まあそんなこともないかなぐらいの感覚でしかいないんだけど、画像さ、ちょっとそんなさ、各プラットフォームの広告がどうこうとか細かいこと知らないからあれなんだけど、画像って類似画像で広告出てくるよね、な気がするんだけど、広告に限らずなんだけど、アルゴリズムでおすすめのツイートとかも、なんかあの例えば、状況細かく思い出せないから、なんていうの、ふとした時にそう感じるだけだから細かい状況と思い出せないんだけど、例えば特定のさツイートを見て、そこに映ってる商品かなんか見てて気になってじっくりちょっと眺めたりするじゃん。もしくはツイッター上じゃなくてもいいや、多分普通にアマゾンかなんか眺めてでもの時にツイートの方見に行くと、そのね、文脈動向とかそういうことでも何でもなく、単純に似た画像が流れてくるってことが結構ある気するんじゃない？どうなんだろう。で、それと同じ感じで音声版がある。で、音声版がね、例えばどっかにテキストとして入力したとか検索したとか、そんなことも一切ないようなものとかっていうのが出てくるの。それはだから最近見たコンテンツにも関係がないし、クリックした広告にも一切関係のないようなものだよ。極端な話、俺例えば釣りってもう全く興味なくて、あの全然もう魚触んのももう怖いっていうか気持ち悪いし全然興味ないのけど、それがあの釣りに関して例えばこの場でさ、こう誰かと会話したとするじゃん、一言の時にその直後に釣りに関連するものが出てくるとかって、これね、今言ったほど明確かどうかは分かんないけど、そういうタグがある気がするんだよな。なんかそれを考えるとさ、なんつうの、さっきのアレクサの話じゃないけどね、何かしら が作用してみたいなことがあるのかなと思っちゃうんだけど、まあ、そんなことねあったらそれこそ大問題な気はするんだけど、それとも俺が全然知らないことでそんなの当たり前なものだったりするのかな。当たり前ってことないよね、さすがにプライバシーとか考えると。うん、ちょっとこれはねめちゃくちゃ疑問なんだよな。あ、でもなんかこれ知ってる人、なんか当たり前でしょ的なことでもいいし、いや絶対ダメなことでしょでもいいし、同じことを感じたことがあるとかでもいいんだけど、はい、あ、これはあれか、じゃあ Spotify あんま聞いてくれてる人少ないからだけど、そこにあの投票かなんかやっとくので、よかったらそこやってください。その他もちろんツイートとかでなんか同じような感じたことあればリプライくれるとかでも何でもありがたいです。続いてファミ通 .com の記事です。ペヤング極激辛、読み方合ってるかな、いつもわかんない、極激辛焼きそばファイナルが3月7日月曜発売。極激辛焼きそばの2倍を誇る、エンマ様も泣き出す辛さ。これさちょっとやばくないこれ俺辛いの得意なんだけど、って言ってもなんかさ、辛さの種類って人によってこれは得意これは苦手ってあると思うんだけど、俺ね苦手な類なんだよね、このペヤングの極激辛の辛さで。極激辛普通のやつ食ってもちょっとね途中で諦めようかなって思った瞬間があるぐらい、あの辛い。でもあれ結構余裕だって言って食べてる人もいるから、なんつうの、辛いもの好きだとは思ったけど、上には上がいるんだろうなっていう感じなんだけど、そうあれのね2倍って俺は無理かな、多分食えなくはないと思うんだけど、結構ね途中でねちょっときついなって思いながらっていうか、もしかしたら諦めるかもしれないな、普通のドラ諦めようかなってちょっと思ったから。そうで、得意不得意で言うと多分ね、なんて言うんだろうな、なんか唐辛子とかいっぱいかかってるからさ平気なんだけど、なんつうの、何も見た目上こう粉っぽいものがないのにもかかわらず辛い、つまりはハバネロのスープとかさ、そういう類のが俺苦手なんだよな多分。でもやっぱりあれ慣れがあって、どっちかっていうとそういう類が苦手だってのは自分も認識した時期があったんだけど、その後自宅でハバネロのパウダーとか使ったりするとそっち系の味が割とね平気になってきてってあるから、まあ、やっぱ慣れっていうのは重要なんだろうね。そう、あんまここ数年って激辛みたいな感じじゃないので、食わなくなったから辛く感じたってことなのかわかんないけど、一応ねこれはね公式の方で注意事項として米印つけて、辛さが非常に強いため激辛が苦手な方の、なんていうんだこれ、なんとか食や早食い大食いなどの挑戦は絶対におやめくださいって書いてある。ここも含んでネタなのかどうかって話だね。まあ、そらさ、だって絶対やるじゃん、 YouTuber とかは必ず絶対やるよね。っていうかさ、なんだっけ、 YouTube 関連 YouTuber とかの話を触れることあんま少ないけど、なんつったっけあの人、昔のアイドルアミーゴって呼ばれてた人、名前が出てこない、めちゃくちゃ有名なのに。そう、その人が激辛とかめちゃくちゃやってるね。そう、あれたまに見るんだけど、え、それ普通に食ってんだみたいな。そうだね、ペヤングとかも食ってたかな。うん、だから多分食うんだろうね、めちゃくちゃ平気な顔して食ってるから、ちょっと恐ろしいなって思いながら見てんだけど、はい、でもこれはちょっと試しに食ってみよう、謎にあの、まあいいか。続いてギガ人の記事です。サムスンが190ギガバイト分の機密データをハッキングされる、だって。なんかあれだね、最近こういう話題ってめちゃくちゃ増えてるよね、ここ数年。取り上げられる機会が増えてきたってだけなのか、なんとも言えないけど、あとなんかあの有名なのあんじゃん、ロシア絡みでさあるよね。あれさ、まさしくちょっとはっきりそっちの情報ニュース追ってないか知らないんだけど、なんかあの典型的なみんなが思ってるような映画とかドラマで見るようなハッカー集団を演じてる感があるみたいな感じの雰囲気じゃん。そう、あれって海外ドラマのさ、ミスターロボットとかってまさしくあんな感じなんだね。あんな感じって本当にそのニュース側の話俺知らないんだけど、そうなんだけど、なんかあれ見てそういう類の作品とかに触れたいと思ったらミスターロボット見てみると面白いかも。ここ数年の現実で起きているような感じがね、ところどころにね、なんか紛れ込んでるというか、例えばあのさ、仮想通貨っぽいような話もあるし、あとお金が、 価値がゼロになってしまうみたいな展開でとかって、なんかね、そもそもその主人公たちがハッカー集団なんだけど、何をしようとしているかっていうと、世界をひっくり返すというか、そのみんなを平等に一回戻そうみたいな、例えば借金を帳消しにするとか、大金持ちの金をなくすとか、なんかね、そんなね計画を立てていろんなことをやるんだよね。その動画をね、それこそ YouTube みたいなところに流してみたり、これからどこどこを攻撃するとかって言って、で時々触れたけど、面白いのがあのね、なんていうのかな、そのさ、ハッカー集団だって言っても、その遠隔的な感じでパソコンでカチカチやってるだけではないわけよ。結局リアルに接近して直接物理的にやらなきゃいけないことってのは必ず発生するわけ。例えば極端な話、もう近くに行ってその人のスマホを直接触らなきゃいけない、あのアプリを仕込むとか、そういうの含めて、そのねドキドキ感が面白いね、そのドラマ。なんかさ、相当な技術を持っているあのハッカーなんだけど、それでもやっぱり近くに接近していくっていう、そこのハラハラ感がねすごい面白い。でこの前触れたけど、あれはどこだっけ、デルじゃなくて HP か、HP、ヒューレットパッカード、それは昔の名前なんだっけ、わかんない、HP ってパソコンのメーカーあると思うけど、そこの広告、動画の広告で、なんかね、その要はハッキングされたオフィスみたいなのが舞台になってる CM があるわけよ。で、それを演じてるのが、なんかね、攻撃者だよね、ハッカー側の立場で多分喋ってるんだけど、それが、そのミスターロボットに出てきた俳優さん、クリスチャン・スレーターっていう昔の有名な俳優さんなんだけど、そう、が登場してたりとか、なんかそんなこんなが、めちゃくちゃ余談だったかな、余談だったけど、続いて、ザさんの動画、海外のタブロイド紙、イギリスのタブロイド紙のアカウントなのかな、ちょっとあんま把握したのが嘘だったらごめんなさい。なんかね、ここがあのネット上で話題になったような動画とか、例えば極端に言うとさ、可愛い犬の動画だったりとか上げてたりとかして、まあ、なんか時々見て、まあ面白かったりびっくりしたりとかなんだけど、今回のがね、これ国どこだろう、中国かな、なんか飲食店かなんかで、なんだろう、テーブルに飲み物を置こうとしてたのかな、お客さんだよね多分。したらね、外から牛が飛び込んできて、これケツというか腰のあたり、体当たりされて宙に体浮いちゃってみたいなこれ笑い事じゃないよね、どうなっちゃったの、大丈夫なのかな、角生えてるやつとか刺さったりしたらやばくない、普通に後ろというか横からいきなり突っ込まれて、もう一人の友達なんかなんかわかんないけどびっくりしてみたいな、はい、まあ、URL 貼っとくので、レストランに突っ込んできたみたいな感じだね多分。続いて、あとはこれは、あ、今日リアルでもちょっとあれがあったけど、 X サーバー時々触れてみたらめちゃくちゃ俺おすすめしてるんだけど、あの対応がめちゃくちゃ早いとか、これタイミングとかもあったりすると思うけど、対応するスタッフ次第もあると思うしさ、なんだけど俺はめちゃくちゃ信頼してます。月額1000円ぐらいのプランでももう全然使えるし、本格的なことをやるにはもちろんそれじゃダメだから、上位プランにするとか別サーバー考えとかも必要だと思うんだけど、なんかね、あのとにかくいいんだよね、俺は気に入ってる。でそこがなんかね、プレゼントみたいなやってて、 Amazon ギフト券1万円分10名とか、その他なんかいろいろ豪華なのがあったんだよな。これ契約者が対象になってます。なんだけど、そう、これ前も触れたけど、このね、友達紹介機能っていうのがあって、ちょっと最近ではちょっとリアルで触れたのもあって、なんかね、まあ、よかったらここからやってくださいみたいに言ったのがあって、まあ、成果が反映したっていうのが、なんかメールで届くみたいで確認取れました。双方が一応お得になるようになってる紹介コードがあって、契約する側は初期費用2000円オフかな。で、紹介した側、だから俺側、まあ、リンク貼るんでよかったらって話なんだけど、俺側は、紹介した側は2ヶ月分無料って言ったかな。でもさ、クレカでさ、毎月支払っちゃってる中、2ヶ月分無料ってか延長ってなってんだ。延長ってそれ先に消化してくれんのかね。一旦クレカの求めて。そうじゃなく、解約しようとした時か2ヶ月延ばすとか、そういうことだよね、きっと。わかんないけど、まあそんな感じがあるんで、X サーバー使ってる人はその紹介コード、コントロールパネルのところにあるから、そっから。うん、せっかくだから使ったらお得なんじゃないかなって。まあ、紹介された側も、さっきのように2000円だから引かれるになるので。あ、まあ、これはリンクコード貼っておくので、よかったらそこからチェックしてみてください。 キャンペーンの方もあったか。キャンペーンと紹介とじゃあ両方あっとくんで、キャンペーンだからつまりは紹介コードから行けば2000円引かれて、なおかつキャンペーンも参加すれば、まあ、こっち当たるかどうかって話だけど、契約すれば応募はできるので。続いて、これは響く人にしか響かないと思うけど、日本ブログ村がハッシュタグ機能をリリースしました。だってでも2月の記事なんだけど、メールが最近届いたんだよね。でこれランキングサイトなんだけど、これはその人の、今聞いた人次第か、これについて何を思うかって。今更ランキングって時代錯誤でしょって思う人も当然いると思うし、どうなんだね。俺は結構ね重要視してるんだよね。ランキングサイトって昔のそれこそ王道的な、なんつうの、集客とか SEO 的なのも含めて手段だったんだけど、いまだにね一定の効果あるはず。そうで、特に日本ブログ村ってこれもね地味にやり方で結構あるんだよね、いろいろ。まあ、それこそ昔の本当にわらしべ長者的な、集客方法というか、インアウトうまくやってとか、あれね、不正とかそういう話じゃなくね。そうとか、あとは日本なんかさ、ほらランキングなんて先にしない人ももう多い時代だから、 SNS とかっていう時代もあって、だからこそできることってのはいろいろあって、例えば細かな機能を用意してくれてあるから、今回のハッシュタグもそうかもしれないんだけど、なんかねそういうのを活用するとね、案外ね、あのアクセス流れてきたりとか、アクセス流れてこなくてもこの動線が引かれるっていうところが結構ね強かったりするんだよね。まあ、その一方でちょっとね疑問をいろいろ感じることもいろいろあるんだけど、これは明確なことじゃない、俺が勝手に思っただけのことなんだけど、なんかねそのスパムが届くようになるきっかけになってたような気がするんだよな。これわかんないよ、もう繰り返し言うけど、俺はその時々触れてるみたいにメールアドレスも結構確率に切り分けてて、最近ちょっとごちゃ混ぜにもなってるんだけど、なんかねもう3つのサービスでしか登録してないメールアドっていうのがあるわけよ。わかりやすく言うとそこにスパムが届いてるの、ある時から無差別的な。ってことはさ、3サービスしか登録してなきゃ、それのうちのどれかじゃん。なんかランダムでその ID 想定されるようなものでもないので、まあそりゃ総当たりでやられりゃどっかではたまるかもしんないけど、でもさそんなさ総当たり的な感じでスパムメール打ちまくるってんだったら他のメールにもいっぱい来てそうなもんじゃん。けど俺はほとんど届いてないの。もちろんたまに来るメアドってのもあるんだけど割と来ない。なんでかっていうと、もう捨てアドレスって思ってスパム来ていいようのを切り分けてるから。そうで、これはそういう用途じゃないって思ってたものに来てるわけ。そうで、その3つのサービスっていうのの1つに日本ブログ村が含まれてる。だからそれが理由かわかんない。他にも2サービスあるわけだから。でもまあこういうふうに言ってるとか、なんか思い当たるところがあったね。思い当たるって言ってももちろん明確じゃないよ、なんとなくそう感じたぐらいなことなんだけど。そう、そうって言い方あれだな。まあ答えにはそこはつながらないけど、はい、みたいなところで。ただまあどっちにしても、まあメールアドレスはね、それは考慮いいすりゃいい話だし、スパムなんてまあいずれね来てしまうものだろうし、だから切り分けをして使うんであれば、まあ、俺はなんかあれかな、割とおすすめかなと思うけど、この感覚がどういう人に届くか、まあ、俺みたいに多分個人でやっていろいろ自分で試しながらやってきた人にしかなかなか伝わんないと思うけど、まあ地味なところであるから、あのドカンと来るとかそういうことではもちろんないので、でも何かの参考になれば。はい、一応これで今回全部遡り切ったかと思います。なんか他にあったな、他にちょっと気づいたもの、ツイートはしてないものなんだけど、YouTube がポッドキャストにどうこうって話あったね。はい、これもちょっとリンク貼っておきます。エンガジェット日本版の記事です。 YouTube ポッドキャスターに動画作成のため30万ドルの助成金を出しているとの報道とのことです。まあ音声配信はまあすごい勢いで盛り上がっていっているっていう感じはあるので、まあ当然といえば当然なのかもしれないけど、他にも何かあった気がするんだよな。なんだっけな、ツイートしてないもので、思い出せない。まあ、思い出したらまた話をしようと思います。はい、とりあえずちょっとまた何日か空いてしまっ って今日ねちょっと面白いことを試したんだな。面白いというか別に目新しいことでもないんだけど、やってる人は全然やってることだろうし、あのね、なんだっけな、何がきっかけだかな、まあ何かっていうと、ざっくり言うと普通に VR 空間上メタクエストでバーチャル空間いるじゃん。それを PC にミラーリングして、でこれで配信したことは過去にあります。自分の Facebook アバターを使って VR 空間の中から、まあ、ビデオポッドキャスト的にってのがあったんだけど、それとまたもう一歩別の感じで VR 空間の中から俺が主観してね、手とか見える状態でさ、その例えばバーチャルデスクトップ的なやつで VR 空間の中で自分のリアルのモニターを呼び出して、でこういうふうに普段話してるみたいに、これこれこういうなんつうのツイートの新機能があってこの画像を見てくださいみたいに言ったとしたら、その時は映すものってのは VR 空間の中に映ってるモニターで説明ができるみたいな状況を一つ、まあ改めて試しました。試したというか、まあこういうやり方もできるなと思って、実際にその空間の中で再現撮ったっていうだけなんだけど、でさらにアバターも自分自身を映すことによってアバターの方もそこに載せるみたいな、全身フルトラッキングのサービス使ってでやってみたら、なんかちょっと面白いのかなみたいな、面白いのかなってよく言ってることが分かんないけど、 VR 空間内でいつもみたいにニュース読み上げつつ対象のツイートなり画像なり映してるじゃん。でなおかつアバターが横にちょこんといるみたいな、まあ、よく分かんない感じなんだけど、主観視点プラスアバターもいるって感じ。でもやっぱフルトラッキングな、なんかちょっとおかしくなっちゃうね。その VR ゴーグルつけてるからっていうのもあるんだろうけど、そうじゃなくてもなんかやっぱあんまりきっちりは動作してくれないような感じはするって言ったってね、ウェブカメラとブラウザだけでできるようなタイプのやつ、最近そういうのも結構サービス登場してるから、それではもちろん限界もあると思うんだけど、なんかその形式をちょっと試したいなとはちょっと思ってます。はい、だから今回本当はそれにしようかなと思ったんだけど、ちょっとあんま気が乗らないというか、割とそれやるとまたがっつりした感じになってしまうので、でそんなことやってるうちに他にやることあったり時間も経過してしまったので、もう音声のみでいこうというところで今回は配信をしました。はい、ということで、まあこんな感じでまた配信をしていこうと思うので、はい、今回何か参考になったなどあったら、よかったらチャンネル登録、フォロー、購読などしていただけたらと思います。最後までありがとうございました。またこんな感じで配信していくので、よかったら聞いてください。さようなら。